どうもウイスキーおじさんです。このチャンネルは25年間バーテンダーをしてきた僕がウイスキーと旅について発信する番組です。よかったら今日もお付き合いくださいね。さて、僕は昨日から1泊2日で京丹波の方にちょろっと車で来ています。いつもの車中泊とは違ってね、今日はホテルを取りました。今日はじゃない、昨日はか。なんていうホテルか、これコートヤードマリオットホテル京丹波か。このマリオット系列っていう中でもこのコートヤードっていう名前がついてるホテルは、まあ結構カジュアルで値段もリーズナブルですよね。でもね、アメニティだとか中の人の対応がすごくシンプルで、親切で、なんて言うんだろうな、すごく心地よいんですよね。居やすくて、で一回ここに泊まってみたいなと思って、泊まってみました。去年は2回、ヒルゼンのコートヤードで泊まったんですけど、あそこがとっても良かったんで、今回この京丹波の方のコートヤードマリオット一泊してみました。案の定やっぱり居心地はいいですね。で、ちょっとぼーっと、昨日からも本当ぼーっとしてるんですけど、今日は、ウイスキーツーリズムっていうテーマでお話をしてみたいなと思います。何ウイスキーツーリズムってってな感じなんですけど、僕の中でもこのウイスキーツーリズムってウイスキーの蒸留所を旅に、じゃあ蒸留所見学とか蒸留所巡りを、旅の中に一つ二つ入れ込んでやるっていう感じです。ウイスキーの蒸留所だけじゃなくていいと思うんですよね。ワイナリーも日本にはたくさんあるし、酒蔵もなんかね、見学もさせてくれるとこなんかあるじゃないですか。でウイスキーの蒸留所なんかもうあれですかね、100個以上できかけてるっていう噂もあるぐらい、ほんの一昔前は日本のウイスキー蒸留所って10個に満たなかったんですけど、日本でもたくさんできてきてると。というわけで、僕ら50代過ぎたおじちゃんはですね、せっかく日本にこれだけ蒸留所ができていくので、旅の途中で立ち寄らずにはいられないなって思うんですよね。で、どんなところが面白いかなって思うんですが、まずやっぱり有名どころで行くと京都の山崎、サントリーの山崎蒸留所ですよね。あそこはもう見学体制がもうめちゃくちゃ整ってて、行った人はみんな言いますよね、飲めない人でも十分楽しめたっていう感じ、言いますよね。で、あそこは京都って言っても大阪から、ほとんど大阪寄りなので、JR の大阪駅から1時間かからないんじゃないですかね、多分。京都線、 JR 大阪の京都線に乗って新大阪越えて高槻越えてぐらいでしょ。アプローチもめちゃくちゃ便利なので、まあそこは一回行ってみてもいいのかなと思いますよね。あとは僕行ったことないんですけど、面白そうなんは九州の鹿児島か。マルスウイスキーの本坊さん、あそこの鹿児島にある、あれ場所どこだったかな、あそこもいいって聞きますもんね。で、マルスウイスキーの本坊さんっていうと、もうちょっと張り切って頑張って足伸ばすと屋久島まで行くとね、屋久島にエイジング倉庫 かなんかあるじゃないですか。ああいうとこやっぱり行ってでゆっくり自然とか満喫するのは楽しいでしょうね。ゆっくり行くの。鹿児島で言うともう一つつぬき蒸留所か、うん、あそこのウイスキーもゆっくり鹿児島に行って蒸留所も行ってゆっくり飲んでみたいなと思うんですが、どうせならね、鹿児島に宿を200ぐらい取ってマルスって本坊酒造とつぬき蒸留所と2つ行って飲め比べてみたら楽しいですよね。そしてピヨーンと静岡なんか行くとガイアフローがあるじゃないですか。ガイアフロー蒸留所か、あそこのウイスキーって本当あのプロの方々、バーテンダーの方々、今現役の方々ね、にはすごく評判いいみたいですね。原酒がいいんでしょうね。やっぱ作る、なんだろう、経営される方自身が、いや本当にウイスキー作りっていうか、うん、そこに向き合ってられる方やと思うんですよ。いい原酒があるんでしょうね。滋賀県にもありますもんね。滋賀県は結構動きが柔軟っていうか、あれどこでした、長浜蒸留所か、うん、あそこもいろんな新しいことやってて、そしてビール工場もあってクラフトビール飲めたり、泊まるとこもあって、そしてツアー見学体制もしっかり受け入れ整ってて面白いですよね。いや僕は行ったことないんですけどね。だからまあ僕は神戸なんですけど、神戸からまあちょっとだけ近いので滋賀県の長浜に足を伸ばして、もうそこに隣接するホテルにちゃんと泊まってゆっくり一泊ぐらいでもツアー楽しいですよね。大阪からも近いですもんね。滋賀県だと長浜まで新快速か JR、 うん。でも関東で行くといいのいっぱいありますよね。富士御殿場蒸留所、キリン、うん、だとか山梨サントリー白州か、神奈川県にも新しい蒸留所があるんですけど、まあ、見学できるかどうかはちょっとまだ分かんないんですが、まあ、これから 1,2 年すると一気に増えていきそうですね、見学できるとこが。なのでいろんなとこが日本でできてると思うんで、ただただウイスキーをいろんなものを集めて、お家で飲むだけではなくて、ウイスキーツーリズムの中でバーに行くのもありですし、そこのバーにね、その場所のバーでゆっくり楽しむのもありですし、一方でやっぱりバーって個性的な店が多いので、全然楽しめなかったわっていうのも旅だと思うし、うん、行ってみたいな僕も。今回泊まったここの京丹波にはまだこの辺りには蒸留所はないんですが、もう本当に車で5分かかんないところに丹波ワインのねワイナリーがありますね、うん、そこは行ってきたんですけどね。ゆっくり見学楽しめましたよ。1500円で1人1500円で、ちゃんと本当に作り手の方が案内してくれて、畑やワイン用の果樹園や、そうだな、発酵する過程の工場っていうかな、 醸造所、まあ、瓶詰めのところまで全部見せてくれて、うん、ワインの試飲までさせてくれて、それこそゆっくり楽しめるという感じでしたね。ワイナリーが今は日本じゃ多いのかな。なのでだんだん年を重ねていくとやっぱり一日にいろんなとこ移動したりアクティブなことをしたりするよりもね、見学をしたりね、そういうのが多くなってくるとは思うんですが、ウイスキーツーリズムで蒸留所巡りっていいと思いません？日本で増えてくるので、やっぱり日本語が通じるっていうのもいいですよね。今日はねぼーっとしながらこうやってウイスキーツーリズム、まあワインツーリズムでもお酒ツーリズムでもいいんですけど、フラッと旅してポコッとね蒸留所見学一つ入れてやっても、これから日本で楽しくなってきそうだなっていうお話でした。まあ相変わらずグダグダなんですが、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ではまた。